はい、どうも皆さんこんばんは。せやろがよいさんのコネラジ、今日は月曜日でございます。よろしくお願いいたします。さあ、今レギュラー放送はね、月曜日やっていないんですけれども、ちょっと今国会の方でも、話題に出て、すごくこう議論が活発にされていることについてですね、ちょっと専門家の方をお招きして、ちょっとお話を聞いていこうかなという会になっております。皆さんこうニュースとかネットとか見ていたらね、もう目にしたかと思うんですけれども、自民党の、大家聡さんという方がね、育休中の学び直し、リスキリングということについて、もっともっとこう支援できるような政策を整えていった方がいいんじゃないかというようなことを、提案してですね、岸田さんも、そういうことを政府としてもやっていったらどうかということを言って、それに対して、果たしてあなたたちは育休、産休中の大変さ分かってますかと。休みという文字はついていますが、休みじゃないですよと、これって子育てしたことない人の意見なんじゃないかみたいな、こう、批判の声もかなり上がったんですよね。で、一方で、こう育休中って結構社会とこう分断されちゃうんで、社会とのつながりを持てることでこう安心感を持てる人もいるよとか、やっぱこう育休中、産休中に学びたいっていう人を後押しするようなこう支援の対策があったら、それはそれでいいんじゃないのみたいな、こう賛成の意見もあったりしたんですよね。で、僕自身もこの件についてこうどう考えていったらいいんかなってちょっと迷っているところもありまして、なのでちょっと今日はゲストをお招きしてお話を聞いていこうということでございます。で、久しぶりにちょっとふんどし動画もこさえようかなと思ってるので、メモを取りながら僕ちょっとやるかもしれないんですが、ご了承ください。あ、失礼しました。大家さんじゃなくて大家さんですね。大変失礼いたしました。はい。ということで、じゃあ今日のゲストの方、早速、お招きしたいと思います。認定 NPO 法人フローレンスの会長でいらっしゃいます、駒崎裕樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、駒崎さん、セアロガイ動画的にはですね、一度こう産休の動画を上げた時にですね、育休産休オールスターズというメンバーに完全バックアップしてもらって動画を作ったことがあったんですが、その時駒崎さんも力を貸してくださって、本当にその説ありがとうございました。
いえいえいえ、光栄でした
ね。で、その時のつながりもあって、で最近駒崎さんのラジオの方にも僕遊びに行かせていただいて、
本当にありがとうございました。その説は、
とんでもないです。
はい、僕は認定 NPO 人フローレンスという、日本の親子の支援をする団体を運営しながら、厚生労働省育免プロジェクトの座長をしています。で、これは育免という言葉を世の中で生み出して、広げていき、男性も家事育児をすることがかっこいいんだよっていうことの啓発を2010年からしてきたというようなものだったんですけれども、そこでまさに中心的になっているのが、男性も育休を取ろうっていうことだったんですね。男性育休を世の中に流行らせようっていうのが育免プロジェクトのミッションでもありました。なので、今回の、育休リスキリング発言についてはちょっとこう反応せざるを得なかったなっていうところが、
まさにこう駒崎さんが活動してる中の本当に ど真ん中の話題というか、そういう話題だったと思うんですが、本当にこう今本当いろんな意見出てると思うんです。批判の意見もあって、賛成の意見もあって、でどう受け止めたらいいんだろうって方多いと思うんですが、率直に駒崎さん、この話題が出た時はどういうふうにこう、感じましたか？
あちゃーって感じでしたね。
あちゃーだったんですね。
はい。
それどういうとこから？
はい。この育休、ちなみに僕自身は2回育休を取りました。2ヶ月間、2回、の育休を取ったんですけれども、その時の体験から申し上げますと、本当にリスキリングどころじゃない騒ぎの大変さだったんですね。2時間ごとに起きる赤子をなんとかケアして、で自分は、こう睡眠不足になりながら、なんとかこう家事育児回してっていうようなことで、本当に本当に大変でした。がゆえに、なんかこれって一人で、妻一人でやらせちゃいけないんだなと、子育てって本当に一人じゃできないんだなってことを、育休を取って 自分自身も学べたっていうところがあったんですよね。
うん、
そういう意味において、この育休というものの捉え方が、ちょっと甘いのかなっていうふうにやっぱ思わせてしまうような発言だったかなというふうには思うんですよね。
うん、確かにこの前駒崎さんとか他の皆さんから教えてもらったことの中で、まあ、僕もすごくこうびっくりしたことが、まあ、女性は出産した後ホルモンバランスが崩れて、でこう精神的にも不安定になったところに、まあ、睡眠不足といろいろ子育て将来の不安が重なって、まあ、産後うつでこう自殺して亡くなってしまう人がすごく多いみたいな話を聞いていたので、やっぱその状況でさらにこう一つこうタスクが増えるようなことを推奨するって、果たしてそれことってどうなんだろうみたいな気持ちに僕は最初はそう感じたんですよね。うん、でもまあ一方でこの、リスキリングに関する、まあ、意義みたいなものもだんだんこうこんな声もあるよとか、私も、産休育休中に勉強してスキルアップになったよとか、やっぱやりたい人は選択肢として選べるようなそういう体制を整えることは大事じゃないっていうのは、そういうなんか意義をなんかこう訴える方も増えてきた印象なんですけど、まあそういった意見も含めてどう考えたらいいのかなっていうところもあるんですが、どうですかね。
はい、おっしゃる通りで、リスキリング自体はなんか素晴らしいなというふうに思うんですよね。
うん、
うん、やりたくてできる人だったら、育休期間中にリスキリングできたら素晴らしいなと思うんです。
うん、
ただ例えば双子のご家庭とか、あるいは生活がもう困窮しているようなご家庭、あるいは、まあ、子供に障害があってっていうようなご家庭、本当にさまざまなご家庭があって、みんながみんなやっぱりリスキリングできるぐらい産後落ち着いているというわけではやっぱりないんですよね。
うん、
ですから自分は例えば育休中に資格が取れたよっていうふうに思ったとしても、みんながみんなそれできるわけではやっぱりないと。
そうですよね。
うん、まあ、むしろできないケースの方がまあ多いんじゃないかなっていうぐらいだと思うんですね。
うん、
じゃあみんなが望んだ、みんながリスキリングできるようになる、できるようにするためにはどうしたらいいんだろうっていうのが、
うん、
これ政治が考えるテーマなんじゃないかなと思うんです。
なるほど。こうじゃあリスキリングを支援ということは、まあそれはそれで大事やけど、でリスキリングができない人はじゃあ何がボトルネックになってんのかと、そこをじゃあ解消する政策みたいなことも並行して行っていかないといけないんじゃないかっていうことなんですかね。
おっしゃる通りです。で、うん、そこでですね、キーワードが保育園なんですよ。
保育園、
はい。
おちょっと今 N あかりさんからも預ける場所があるとかみたいなこう、コメントもいただいておりますけど、
あかりさんまさにその通りです。育休中でも、うん、例えば預かってくれる場所が、例えば2時間3時間預かってくれる場所があれば、そこの間に、まあ、睡眠不足が解消できたりであるとか、あるいはじゃあそこでちょっと勉強してみようということがっていう余裕が、余白が生まれますよね。
うん、
ですが今ですね、保育園というのは基本的には働いてなければ預かってくれないという場所になっています。
うん、
で、育休を取った場合は退園させられてしまうという自治体もあるんですね。これを育休退園というふうに言います。
ほう、育休退園。
はい。育休退園は非常に辛くてですね、上の子がまだ小さい。で、育休取っている。下の子は赤ちゃんだって言ったときに、上の子は、まあまあまあまあ、ね、かまってかまってする。でも自分は赤ちゃんにいっぱいいっぱい。みたいなところで本当に疲弊してしまったりするわけですね。
なるほど。じゃあやっぱその保育園の考え方としては、休暇取れて自宅にいるんだったら我々で必要ないんだから、自宅でじゃあちゃんとその休暇を使ってやってくださいねっていう意見 なわけですよね。
そうなんです。保育園というのは基本的には親が見れるときは親が見てくださいね、それができなかったら、どうしてもできなかったら見てあげますよという、まあ、そういう、まあ、スタンスなんですよ。これ戦後70年が続いている基本的には就労支援施設としての保育園という側面があるわけなんですね。
うん、なるほど、なるほど。
なんですけれども、この少子化日本において、そしてこの子育てがで孤立しやすいという状況において、うん、共働きのためだけの保育園でいいんですかと、
うん、
いうことがあるんです。
なるほど。
すなわち、 その子育てってそもそも一人でできるものでしたっけと、親だけでできるものでしたっけと、そうじゃないですよね、うん、昔はその集落で、コミュニティで子供を育ててたから孤独な子育てではなく、まあ、子供をたくさん育てられましたねと。しかし今は核家族化が進んで親が基本的に育てらなくてはいけないというふうになってますけれども、まあ、それが難しくなって、まあ、様々な課題が、まあ、やっぱりひいては虐待などがですね起きていってしまうわけなんですよね。で特にその専業主婦の方が虐待の危険性っていうのは高いというデータも出ているわけなんですね。なので働いてる人だけが支援を必要としているわけではない、まあ、いろんな事情で働けない、あるいはまあ子育て一生懸命やってるということも立派な働くということであるということなのであれば、まあ、どんな子どもでも保育園が手を差し伸べてくれるよ、サポートしてくれるよっていうふうにこう変わっていかなくてはいけないと。でちょうどですね待機児童問題も今実は解消に向かっていまして、全国の 87% の自治体ではもう待機児童がゼロになっています。
うん、そうなんですね。
そうなんです。あの待機児童のメッカだった東京都でもですね待機児童数は300人になりました、
うん、
ここから何が起きるかっていうと保育園の定員割れっていうことが起きます、
うん、
ですので保育園でこうした保育園に行けていない子どもたち、こうした子どもたちを無園児という言い方するんですけれども、うんうん、無園児を受け入れていくっていうことが、まあ、キャパシティ的にはできるようになってくるわけなんですね、
うん、
ですので、まあ、そうした全ての子どもたちを受け入れられるようになっていくというふうになっていけば、この育休中でも預かってもらえるようになりますから、
うん、
そしたらリスキリングとかですね、こうそういうことも現実味を帯びてくるわけなんですね。
なるほど。いや、はい、今こう駒崎さんのお話聞いてて、最初にこう育休中にも保育園に預けれるようになった方がいいんじゃないかっていうお話を最初聞いたときに、なんかこう会社の中でなんかいや保育園に預けんのやったらその期間その時間出勤できるやんけみたいな批判来そうだなってなんとなく思ったんですけど、やっぱ後半の話はそれに対する回答になってて、やっぱこの、うん、子育てしてる人がほんまに虐待に至ったりする人って本当にもう助けてくれる人がいなくて孤立しちゃって困った時に頼れる人がいないっていう、じゃあその子育てする人たち全般をもっとこうつながり持っていつでも助けてあげますよ、私たちはサポートしますよっていう場が保育園であれば、まあそういう人たちも本当に安心できますしね。
そうなんですよ、うん、まさにその育休中にじゃあ8時間フルで預けなくてもいいんですね。
うん、
2時間でもいい、例えば、うん、でそれによって自分がその髪を取れたりであるとか、あるいは余白ができたりっていう形で、まあ、100人いたら100通りの預け方があってよくて、
うん、
そういうふうに子育てにこう伴走していくため の施設になっていく、すなわち共働きのためだけの保育園から全ての子どもたちの保育園へ、就労支援施設から総合児童福祉施設へっていう風にこうアイデンティティを変えていけばいいわけなんですよね。
なるほど。それって結構こう僕もこうやっぱこう偏見があったというか、
うんうん、
やっぱ働いてる人が預けるところでしょみたいな、
うんうん、
やっぱこうまあまあそういうなんか目線もあってすごく根強いと思うんですけど、その転換はでもすごく必要だと思うんですけど、これって結構大変なことかなと思いますね。
そうですね、まさに異次元の少子化対策っていうんだったら、うん、そういうことをやろうよっていうことなんですよね。
なるほどね、
うん、育休中にリスキリングしてくださいではなく、まあ、その、うん、じゃあそれができるようにするためには分かりました、社会インフラ側を変えましょうと、
うん
う
ん、
こういう形だったら皆さんも、ね、学びたいときに学べるんじゃないですかっていう言い方であれば、
うん、
全然もう拍手喝采だったと思うんですよね。
なるほど、うん、そうか、まあ、なんかこのリスキリングができない理由として、まあ、政府が想定しているのは、やっぱり中小企業とかは資金的なこう体力もないだろうから、じゃあリスキリングと産休とか育休を合わせた、そういうことをする中小企業にはこうお金をサポートしますよみたいなことをやろうとしてるじゃないですか。
うんうんうん、
あ、まあ、例えとして言ってたじゃないですか。
うんうんうん、
それはそれで別に僕、そんな 100% 悪いことではないと思うんですけど、でもやっぱこの、セーフィティネットとして、まあ、子育てをするすべての人たちを保育園という場所がセーフィティネットとして支えますよっていうことができてない今、そのリスキリングだけを進めると、なんか リスキリングとセットじゃないと育休取らなかったら、なんか、この人ってなんか成長する意欲が少ないよねって思われたり、なんかこう、育休中にリスキリングせえへん人が、なんかこう、私ってちょっとだらしないのかなって思ったり、なんか、リスキリングしようとしてない人を、なんかこう、成長する意欲がないのかなっていう眼差しもなんか出てきちゃう気が、なんかちょっとしたんですよね。
いや、まさにそうですよね。
うん。
なんで育休取ってきたのに資格の一つも取らないのかい？みたいなことを先生から言われちゃうみたいな。
それすごい怖いことですよね。
すごい怖いことです。いや、そもそもこの子供、生後間もない、もう本当にふわふわのこの、いつ、落としたら死んじゃう子を、もう命預かってるっていうの、いきなりね、いきなりその、なんかこう、何のこう、準備過程もないのに、いきなり本番、環境に投げ出されてた親みたいな。僕なんか、自分が親になった時、本当怖くて、なんか今までなんか、単なる男、男性だったのに、いきなり父になるから、なんか、どうしたらいいのみたいに、誰か教えてよみたいな、感
そうっ
じだっ
すよ
たんで。
ね。まあ、やっぱこのリスキリングっていう議論が進めば進むほど、なんかこのリスキリングしてない人への、なんかこう、変な偏見が出えへんことも、なんかこう、合わせて、なんか、そういう考え方がないと、怖い気はちょっとしますよね。
そうですよね。なので、リスキリング大事だと思いますし、本当に学びたいっていう人たちをね、応援するっていう社会であってほしいと思いながら、じゃあ、一番弱い立場にいる人たちでも、リスキリングできるためにはどうしたらいいだろうって言ったときに、その保育園のあり方変えるとか、政治ができることっていっぱいあるんですよね。だから、それとセットで、我々はこういうようなセーフティーネットを作るんで、もしよかったら試してみませんかっていう感じで言ってもらえたらよかったのになっていう
なるほど。
ことはあるんじゃないかと。
で、まあ、これを機会にそこの議論まで行って、じゃあ、この保育園という場所が、働く子供を持つ人たちの施設ではなくて、まあ、こう、子育てする全ての人たちと伴走する施設に変わっていくためには、まあ、どういう動きが必要になってくるんですかね。
ありがとうございます。まさにですね、そこには政治のリーダーシップが必要なんですよ。
なるほど、なるほど。
これ、やっぱ戦後70年間、保育園っていうのは、共働きのための施設だったわけですよね。そこも大転換させていって、すべての子どもたちのために存在する。すべての子供たち、そして親たちの子育てに伴走していくっていう施設にするって、やっぱり相当大きな転換になる。ただ、これできないわけではなくて、政治がそう決めればそうなるんですよね。ついこの間も、じゃあ3歳児以降は無料ねっていう、幼児教育の無償化っていうのが、そんなに大した議論されずに、数ヶ月で決まったっていうことがあったんですね。内閣府の有識者会議に出ててですね、びっくりしました。有識者会議で何年も話されてたのは、保育士の処遇改善とかですね、全然違うテーマだったんですけど、急に政治が、多分に、選挙のことも影響してたと思うんですけれども、3歳児以降無償化しようよって誰かが言い出して、あ、いいね、いいねってなって、無償化された。それに数千億がこう拠出されたわけなんですね。で、いや、これすごいなと。政治がリーダーシップを取れば、我々が何年も積み上げてきた議論、スキップして、そうなるんだと。で、それが、良きにつけ、足つきにつけ、政治の力ではやっぱりある。なので、政治家の方々に、ぜひですね、これを機会に、本当に、この現場が、親御さんたちが、子育てでどんな苦労をしているのか、どんなに大変な思いをしているのか、聞いていただいて、で、そこを踏まえて、保育園のあり方、あるいは子育て支援のあり方っていうものを考え直す機会にしてほしいと。今回多分炎上しちゃった理由の一つが、政治家は子育てのこと何も分かっちゃいない。なぜならばあなた方は何もしてないでしょっていう思いがやっぱりどこかにあるからだと思うんですね。
なんかそれは僕もちょっと感じましたね。なんかこう少子化対策するつってる面々が全員男みたいなのとか、なんかそういうなんか男性だけでこれ決めて大丈夫なんかっていう不安感もなんかその今回の炎上を下支えしてたような気もするんですよね。
いや、本当にその通りで、なぜ子育て支援の話を、少子化対策の話をするのに、子育てをしてきた、まさにしている人たちの声、あるいはその存在がないのかっていうことですよね。 あの世界的な障害者運動で、Nothing、何も自分たち なしでは、決めないでほしいっていうあの有名な標語があるんですけれども、うん、あのまさにそれで当事者抜きの議論っていうのが子育て支援の政策の分野で横行してるわけですね、うん、それがゆえにあれこんなんじゃないこれじゃない感満載の政策っていうのが次々に出てきちゃうわけですね、
うん、
でそれに対していやそれじゃないんだよっていうことを何度こうやっぱり味わったかっていう、例えばさっきの幼児教育無償化の話も実は待機児童問題真っ最中の時に出てきたんですね。
あ、そうなんですね。
待機児童いるっつってんのに無償化したら増えるじゃないかって、うん、これ5秒ぐらい考えたら分かる話ですよね、
はあはあ、
なんですけどそういうのがまあ出てきちゃう、うん、でこれは本当に悩ましい問題で、僕もずっと20年近く子育て支援の分野で、仕事をして政策提言もしていく中で、これ本当に大きな課題なんです。で、なぜかっていろいろ理由はあります。で、一つはですね、やっぱり政治家の方々のダイバーシティ不足っていうのはあります。やっぱり60歳以上の男性、かっこその時代は、子育てというのを男性がするものではなかったので、肌感覚としてわからないし、今友達で子育てしてる人もいないし、支援者の中で子育て中の人もいないっていう、
うん、
その中で、まあ、なんか子育て支援政策っていうのを考えていくとやっぱりどうしてもかけ離れたものになってしまうっていうところがありますと。でも例えばそこに子育て当事者の方、例えば女性、母親、うん、あるいは子育てをしてるパパが政治国会を形成する中にある程度いたら、あ、そうじゃないですよねっていう話なんですけど、うん、いかんせんダイバーシティ不足なことで、そうした意見が前面に出づらくなるということになるわけですね。ですからこの政治の多様性って話と、うん、この、政策のこれじゃない感っていうのは実はつながってる、
しやっぱこう我々の見る目としてもほんまに分かってんのかっていう、なんかこう、まあ、信頼感がちょっとこのダイバーシティ不足の中こう損なわれてるみたいなところもなんかある気もするんですけどね。
あるんですよね、うん、でかつさらにそれに輪をかけて子育て層の投票率の低さっていうのがありますね。
なるほど。
はい、あの圧倒的に低い、60代70代の投票率は、20代30代の2倍です。でそうすると、うん、数では実は30代40代って60代とそんなに変わらないんですけど、うん、率で負けるので、あの政治家からするとどっちを向くのが投資対効果が高いかって言ったら明らかになっちゃうんですね、
うん、
そうすると子育て支援政策一生懸命勉強して一生懸命やろうっていうよりかは、どうしてもまああの世代が上の方々に対して寄り添う方が、まあ、あのコスパがいいっていうことになってしまって偏重してしまうというような話があります。だけどあの、まあ、そでかつ今後さらにそれがあの大きくなってきてしまうので、そのバイアスといいますか、あの子育て層に向かないでいた方がいいということがあのより強くなってくるっていうことになるので、まあ、どんどんどんどんあの子育て支援政策にこうコミットするあのインセンティブっていうのはこう少なくなってしまうというようなあの負のスパイラルがあるわけですね。
なるほど。
でただ これを言うと、まあ、シルバー民主主義で敗北主義だっていう風な形でもう運命決まってるっていう風になっちゃって暗い気持ちになっちゃうんですけど、あの転換する術はあって、
うん、
いやそれは、政治というのは選挙だけではないってことなんですよね。
うん、
例えばあのうちの妻実は地方議員なんですけど、うん、あの駅に立っててこうやってチラシとか配ってるんですね。でこういう政策をしようと思ってます、こういうことをやろうと思ってますと。でその時に、話しかけてくれるたりするとすごく印象に残るんですね。
うん、
こういうこと困っていてこういうなんとかセンターがあの子連れだとすごく行きづらくてとかって言ったら、あそうなんだと、ニーズ届けてくれてありがとうございますと、うん、でそれは票数ではないけれども声がちゃんと届いてその人のニーズっていうのはダイレクトにやっぱり政治家に届くわけですね、
うん、
このようにその票だけでなくさまざまな方法で政治家に声を届けるってことはできる。でそれは必ずしも人口とは関係なく、うん、あの 声を届けることということができる。なので、さまざまな手法によって、それはダイレクトに駅前にいる政治家に声をかけるのでもいい、SNS でつぶやくのでもいい、あるいは、メールするのでもいいかもしれない。まあ、やはり、こう、関わりの量なんですよね。関わりの量を増やしていくってことが、まあ、票数では勝てない分、とても重要になるってことがあると思います。
なるほど。まあ、でも今のお話聞いてて、やっぱこう感じたのは、こう、今回こう批判の中ですごく多いのが、やっぱ、いや、子育てってあんたら分かってるかというのって結構多かったじゃないですか。うんうんうん、そこはやっぱ、私たち このジェンダーのこの、なんかいろんな多様性不足の政権の中、こういう不満とか不安を抱え、が出ちゃってますよっていうところを、やっぱこう伝えていく必要があって、で、また、それとはまあ別の話として、今聞いたような、まあ、リスキリング、俺これ全然言えへんな。リスキリング。リスキリングが、こう、できない状況として、やっぱこう、保育園の、こう、状況があるので、そこを変えていってくださいっていう声を大きくしていって、あ、じゃあそうか。俺たちリスキリング進めたいけど、保育園のこういう状況があるんかという声を受けたら、じゃあそこを変えていこうやっていうことになる可能性があるってことですよね。
そうですね。なので、うん、この炎上をいい形で転換するとすると、あ、そっかそっかと、なかなかね、子育ての現場感なくて、ごめんねと。うんうん、じゃあ、ちょっと学ぶし、なんだったら、その、こう、保育園とか一日行って、こっちで、学んでみるわとか、うん、そういうことを、まあ、パフォーマンスもいいからやりつつ、あ、そっかそっか、こんな大変なんだねと、育休中ね、こんな、すごい、てんやわんやしてるんだったら、オッケーオッケーと、じゃそれを支えるような仕組み、なんか作ってくねと、例えばこれ、うん、例えばこれ、例えばこれ、みたいな。
うん、
いう形でこう転換したら、あ、この人たちは変わってくれる、学んで、で柔軟に、政策をこう軌道修正してくれるんだっていう風になって、むしろ好感度が高くなるし、うん、リスキリングをするための本当に環境整備も整うしっていうことで、なんか炎上はある意味チャンスなんじゃないかなっていう気はするので、岸田総理これ見てたら、ぜひ、うん、変わってもらえたら
ね。今170人ぐらい見てるんで、まあ一人ぐらい岸田総理いてもおかしくないですよね。172人いますから、
すごい数
ですからね。
170人もいたらね。
そっか。じゃあでも例えばこう政治がガッて例えば動くとして、それも全国の保育園に、うん、その何だっけ、育休退園はもうやめてねっていう勧告を出すとか通達を出すとか。うんうん、そういう制度設計をしていくとか、うん、そういう動きが考えられるわけですか？
考えられます。はい。まずもう簡単に育休退園は望ましくないっていう通知をもう出しゃ、あ、そうなんだって自治体は。今まで別に普通にやってたけど、あ、ダメなんだ、みたいになって、ちょっと考え直すかっていうふうにはなってくるでしょうと。あともう一つは、今、保育園って、保育の必要性認定っていうのがあって、
はいはいはい、
保育必要かどうかをこう査定して、あ、共働きだったら何点ね、みたいな話なんですけど、うん、そこの仕組みを変えて、別に働いてなくても保育園には行けるんですよ。まあ、そのぐらい8時間フルじゃないけど、何時間分だったら大丈夫ですよ、みたいな風に変えればいいんですね。うん、
なるほど、なるほど。そういうことができると。
うん、それはもう全然できる話ですし、総理がやれって言ったら、うん、もう明日から、あ、じゃあその取り掛かりますってなるので、
うんうんうん、
で来年にはできます。
なるほど。で、例えば、そういうことを、進めようとしたときに、現場、保育園の方からは、なんか、いや、ちょっと人手足りひんのに、やっぱその、いろんな人、あらゆる、こう、お子さんを伴走でき、その無理やわ、人増やせるようにしてよとか、いや、人がもっと来るように、こう、賃金上げるようにしてよ、もっとっていうような声もやっぱ上がってきそうですか？
いいご指摘です。いいご指摘です。まさに、今、保育園の現場、とっても忙しいですし、疲弊してますし、すごく、保育士さんも、厳しい環境に、追いやられています。特に、まあ、保育士さんって世界で一番しんどい人員配置で子供を見てますので、フランスとかイギリスの2倍以上の子供を一人で見なきゃいけないっていうような状況だったりするんですね。うん、なので、おっしゃるように、保育士さんの処遇を改善する。ね、まあ、給料上げてあげたりだとか、ただ人員配置も改善するとか、まあ、そういった保育園側をエンパワーするっていうようなことも、両方で必要です。うん、両輪で必要かなというふうには思います。でも、一方で、 このままほっとくと、少子化とともに、保育園がどんどん空いてっちゃうんですよね、
うん、
でそれは暇になるからいいじゃんとかっていうことではなくて、実は子どもの数で補助金というのは決まってくるんですね、
うん、
で一方で保育士さんというのは必ず置かなくてはいけない。でそうするとですね、どうなるかっていうと、子どもの数が減るとどんどん売り上げも減る。でそうすると、うん、コストはそんなに変えられない。でそうするとどうなるかっていうと、保育士さんを、まあ、解雇したりだとか、あるいは保育士さんの処遇を下げたり逆にしなきゃいけなくなってる、うん、
なるほど。
保育園側もすごい大変になる。だけど一方で、保育園って保育士さんっていうプロがいて、安全な環境があって、でそういう専門家もいて、で給食も出せてっていう素晴らしい施設なんですよね、
うん、
でそれがこれからどんどんどんどん廃園に向かっていってしまって、これってやっぱすごい損失なんですよね、地域にとっては。なのでやっぱり、その方や本当に困っている専業主婦の方とか、障害をお持ちの方などなど、いろんなですね、ケアを必要とする子どもや親子、必要ある方ってたくさんいらっしゃるので、そしたら保育園がやっぱりお役に立てる力になれることっていうのはある。なので保育園をエンパワーしながらも、そうした全ての家庭、全ての親子をですね、支えられるっていうふうにこうシフトチェンジしていくということが、それこそ本当に保育政策、子育て支援政策必要なんですけど、今全然そんな話あんまできてなくて、
うん、
児童手当の所得控除を外そうみたいなことでおっしゃってくれていて、うん、まあそれはそれで大事なんですけど、まあ現金給付だけで助けられる人たちだけではないので、
うん、
まあ、我々の福祉業は現物給付って言い方するんですけども、サービスですね、子育て支援のサービスを拡充して充実させていくっていうこともしないと、まあ、現金月々1万円もらえるのは確かに嬉しい、だけれども預け先がどこにもないとか、虐待でも追い込まれて辛いって、お金だけではやっぱり解決できない問題なので、支える手が必要っていうことも両方充実させていかなきゃいけないので、ちょっと今岸田政権、その現金の給付の話にちょっと偏っちゃってるかなっていうところはあるので、こちら側のね、子育てを支える支援の手っていう話をもうちょっとちゃんとしていただけたらなっていうふうには思いますね。
なるほど。いやでも僕も本当にそれ知らなかったんですけど、まあまあ保育士の賃金がすごい低いとか、人手不足が、問題でこうすごい大変な環境にあるっていう話を聞いたことがあったんですけど、でも今の状況だとこれから子供が減っていって、で廃園しなきゃいけないとか、首にしなきゃいけない保育士さんが出てくるかもみたいな未来がちょっと待ってる可能性があるぞと。じゃあその時に備えて、じゃあ子どもだけじゃなくて地域のセーフティーネットという機能を保育園に備えておけば、その子どもが減った後もそう運営がこうできるんじゃないかという考え方があるってことですね。
そうですね、はい。我々はそれをみんなの保育園構想って呼んでるんですけれども、
へ
ー、一部の限られた子育てされてる方々だけの保育園から、みんなの保育園、子どもたち全員、親子みんなを、まあ、誰一人取り残さないで包摂していくようなそのネットワークを日本中でできればすごく心強いと思うんですよね。子どもが生まれて一人ぼっちどうしようって時に、いや保育園がいるよと、うん、育休中だって気にせず来てよと、うんうん、2時間ちょっと預かっとくからさ、ちょっと仮眠取りなよみたいな、お母さんみたいなところで、でそういった形で子育てにずっと伴走してくれる、そんな施設があったならば、本当に子育て、みんなで子育てができるんじゃないかって思うんですよね。もう一人だけで子育てさせる、ね、母親一人に子育てを任せる、変に母性神話に寄りかかって、お母さんなんだからできるでしょみたいな、そういうのからはもう卒業して、社会全体が。みんなで子育てしようって、子供育てってめちゃくちゃ大変だし、めちゃくちゃ意義深いし、すごく大切な、もう仕事みたいなもんだから、みんなでそれを支えようよっていう、うん、社会で子育てするっていうふうに変わっていかないといけないなっていうふうに思うんですよね。
なるほど。いやー、でも、おっしゃる通りね、お金だけで解決せえへん部分がいっぱいあって、そこの部分の手当が増えていかないと、うん、あれ、予算こんな割いたのに、あんまり結果出てへんぞみたいなことにもなんかなりかねないですよね。
おっしゃる通りです。少子化対策という文脈で言うと、うん、現物給付、そのサービス給付ですね、保育園を充実させるとか、そうしたものと現金給付だと、現物給付の方が効果があるっていうデータが、諸外国で出てたりするんですね。
ほうほうほうほう。
なので、そういうこともあるので、まあ、今、本当、児童手当の所得制限廃止、まあ、この所得制限自体ね、差別されてるっていうところで問題があったんで、それを廃止すること自体はいいことなんですけど、それでもう一仕事終えたみたいな感じだと、少子化対策としても不十分だし、まあ、子育て支援としても不十分だし、そのまあ月々1万円ね、もらえて、ああ、嬉しいにはなるんだけれども、やっぱ安心して子育てできる社会にはなりませんと。
なるほど、はい。まあ、加えてなんですけど、やっぱこう、男性も女性も両方育休取ることで、じゃ例えばこの時間は、じゃ あのお父さんが子供を見てるから、その間に、じゃお母さんがリスキリングしようとか、その逆もできるわけですけど、でもまあ、日本は今どんどん増えてきてるけど、男性はまだ 13% ぐらいの育休取得率になってて、まあ、産後パパ休暇制度みたいなのがこう整ってきたりとか、まあ、諸外国に比べても日本のこう育休制度ってすごい充実してるんだけど、なかなかこう伸びていかへんみたいな、なんかそこに対するなんかこう手当みたいなのがあると、もっとなんかこう夫婦ともに育休率が取得が上がっていけばリスキリングにもつながっていくんじゃないかなと思うんですけど、これこんな充実した育休制度が今あるのに、こうまた 13% にとどまってるっていう背景には何があるんですかね。
ありがとうございます。実はその問いは、僕たちが厚労省育免プロジェクトで13年間問い続けてきたことだったんですね。で、厚労省育免プロジェクトはまさに男性が家事育児に参画する、そして子育ての負担が女性に完全に寄ってしまっているのを是正しようということで立ち上がったプロジェクトなんですね。で、実はですね、男性の家事育児の参加率が高まれば高まるほど、女性は子供を産む傾向が強くなるっていうエビデンスが出てきたのが一つのきっかけでした。夫の家事育児参加時間と、子供の数というのが相関関係にありますねと、いうこという解釈があって、でそれで、あ、やっぱ男性の育児参画めちゃくちゃ重要じゃないかっていうところで、まあ、国家的なプロジェクトになったっていう話があるんですね。なので、まあ、なんとなく男性の男女平等だからとかっていうことではなくて、少子化対策としても重要ですねっていうところが、まあ、あったと。で、ただ横たわるのは文化でして、当時2010年当時は父親という言葉に家事育児というタグはついてなかったんですね。父親頑張るっていうのは家事育児をしないで仕事で頑張るってことをこう意味してた時代だったので、なんか違う言葉で意識転換しなきゃいけないねっていうことで、当時は容姿が優れた男性のことをイケメンという言い方をしていたので、まあ、そこに引っ掛けてイクメンという言葉を作って、世の中に広げたと。でそれで、国民認知、まあ、たくさんのメディアとかにも取材していただいて、国民認知率が 96% 上がって、みんなイクメン言葉知ってて、あ、イクメンいいねみたいな感じになってくれたと。でいろんなドラマとかにもなったりして、あ、よかったよかったと。これでなんとなく男性も価値観転換してもらえたかなと思ったんですけど、育休取得率、男性の育休取得率は地位を張っていて、つい最近 13% も上がってますけど、それまで一桁台だったわけなんです。でこれはもう10年近く啓発してきたけど、効果まずいねと、そんななんかこう変えられてないねというふうになったので、我々としてですね、この度、頑張って政策提言したのが男性育休義務化っていう話で、まあ、それまではですね、男性が、こう人事にですね、育休取りたいんですけどとかっていうことを言い出さないと育休っていうのはですね、なかなか取れなかったっていうのがあるんですが、その会社側が、社員のその男性の我が子供生まれますということを広告受けたら、育休ありますよというふうにプッシュ型で通知しなければいけないっていう義務を課したんですね。っていうふうに育休法を改正すると いうことをしました。うん、なので、どうしてもその男性だと側がですね、まあ、この会社に迷惑かけちゃうんじゃないか、あるいは出世の道が閉ざされてしまうんじゃないかみたいなところで言い出せなかったっていうところを逆転して、もう会社側がもう言わなきゃいけないっていうふうにしたというのが一つ、この育休法の改正の目玉の一つ。で、もう一つは男性版産休。今まで産休って女性しか取れなかったんですけれども、うん、それを男性でも取れるよと、これ産後パパ育休っていうちょっと名前で分かりづらいんですけども、まあ、いわば男性版の産休ですね、を、作ったと。これで育休っていうとちょっと長くなんか1年取らなきゃみたいなこうイメージがあるところを、まあ、2週間でもいいよと、まずはとその、うん、子供が生まれたら休むんだっていうようなことを意識化しようということで、作ったっていうのは、この2つの大きな改正をして男性育休を、まあ、さらに取りやすくしたっていうのが改正なんですね。うん、でこれでですね、我々としては男性、育休、男性産休も含めて、率がですね上がることをものすごく期待しているんですけど、これなんで日本だとそんなにね取れない空気なのかっていうと、やっぱり背景にはやっぱりそのジェンダーギャップがありますよね。
うん、
子育ては女性がするものだという、うん、まあ、価値観、そして会社側も、案にそれを奥さんに任せられんじゃないのかとかっていう、意識がまだまだ根強くあるっていうことがあるので、まあ、そういう意味ではその我々に救う、まあ、社会的な病気であるこの男女の格差、この性別役割分業というものがやっぱ横たわっちゃってるので、まあ、そことの戦いを今なんとかしてるっていうところではありますね。
やっぱそこがこう大きいわけですね。だからこう、大家さんもこう国会でこう提案するときに言っていたけど、まあ、育休産休を取ったら、まあ、今後のキャリアに影響があったり昇給とか昇進に影響があるんじゃないかっていう不安から育休取れない人も、いるということも原因だと。だから、育休産休中にそういう勉強をしてキャリアアップにつながるようなことができればこう取りやすくなるんじゃないかっていう、まあ、ロジックのもと提案してたと思うんですけど、でもそもそもがその昇給とか昇進に影響がある時点で、まあ、これってもう法律違反なんですよね。
そうなんですよ。そもそもそれがダメだろうと、うん、その企業を取り締まろうよみたいな、
ね、だから育休産休で不利益が被るような取り扱いをすることがもう法律違反だから、まあ、そこに関する 理解とか意識とか認識を広げていく必要もあるし、まださっき言ったような、まあ、ほんまに産後うつで亡くなる人も多いし、で男性がちゃんと出産後の、ね、家事育児に参画することで第二子が生まれる、第二子を産もうって思える女性が増えるよとか、なんか、なんか大事なんだよっていうことを、あと、なんか、その育休産休についての学び直しが、なんかこう、すごくこう、必要な気はしますね。
いや、本当にそうなんですよ。本当にそうで。うん、
それに関しては。
もうそこをですね、こう体感値として分かってくださる政治家が、まあ、やっぱり必要で、なので、まあ、さっきの話に戻っちゃうんですけれども、ダイバーシティやっぱり必要だし、まあ、余震はね、自分の時代にちょっと子育てに関わる機会がなかったっていう方が、それこそリスキリングしてもらって、うん、ね、この子育て、今の子育てを学んでもらう、うん、今の子育て支援のあり方を学んでもらう、もう我々の保育園でもいくらでも受け入れますよ、その国会議員の方に来ていただければ、どんな、ね、保育園の状況なのか、どんな子供がいて、ね、今は日本国籍の子だけじゃないですよ、外国籍の方も、ね、重い障害のある方も、ここもたくさんいて、まさにそういう現場がどういうものなのかっていうのを政治家の方がね、アンラーンしてもらって、自分の時代の案内してもらってリスキリングしてもらえれば、ね、
うん、
この問題もっと前に進むと思うので、リスキリングが必要なのはむしろ政治家なんじゃないですかということをお伝えしたいなというところありますね。
うん、そうですね、まあ、今駒崎さんからお話を聞いただけでも、まあ、僕は知らんこといっぱいあったし、まあ、必要求められてることいっぱいあったので、まあ、本当にこう政治家さん含め、まあ、我々もね、ちょっと本当にもうまた、リスキリングしていく必要があるなということを感じました。 ということで、もやがてぼちぼちお時間が、やってまいりまして、はい、何かちょっと言い残したこととかないですか？お知らせしたいこと等でも。はい、
そうですね、本当にご覧になっていただいてコメントね残してくださっている方本当にありがとうございました。まさにね皆さんのようなねこうした課題に関心を持ってくださる方々が政治に声を届けていくっていうのはすごく大事だなというふうに思います。今回もSNS 上で炎上したから、ああまずいまずいと、育休って忙しいんだとかって多分気づいたと思うんですよね、その政権の方々は。でなので決してやっぱり無駄じゃない、そうじゃないんだっていうことを伝えていくっていうのは無駄じゃないと思うんですよね。あとはこれをどういうふうに次のいい展開につなげていくかっていうことだと思うんですよね。政治を燃やすだけでは多分ダメで、あじゃあそこから、あじゃあ例えば保育園をもっと使い勝手よくしよう、育休でも預かれるようにしましょうとか、ね、そういった風にこう制度をこう前に進めていくために、まあ、皆さんと一緒になって社会を変えていきたいなというふうに思いますので、今後ともぜひよろしくお願いします。認定 NPO 法人フロレンスはそういった形で世の中をよく変えていき、次世代のためにいい未来をプレゼントする、そんな団体ですので、今後もぜひ応援していただけたら嬉しいなと思います。
はい。ということで、ぜひ、フローレンスさんの方、ホームページの方も見ていただいて、まあ、なんかこう、寄付なんかもね、ありますので、ちょっとこちらの方も、はい、チェックしていただけると嬉しいなというふうに思います。そして、インクイキオイさんかな、からスーパーチャットもいただいてます。お二人頑張ってほしいです。ということで、ありがとうございます。
はい。
あと、AAAAAA さんからですね、あ、これはうまいこと言わはんなっていうコメントで、育休産休ちゃいますよと、産業、育業ですっていう、産業革命が必要なんじゃないのかみたいなね、言い方もできるんじゃないかなと思いますけれども、本当にありがとうございます。ということで、まあなんかこう、皆さん、この件についてどう考えたらいいのかとか、ちょっとね、言葉探してるぞという方、駒崎さんのお話からなんか見つかったら、嬉しいでございます。で、よかったら皆さん、この、今回の対談もね、なんか、感想とか込みで、ツイッターなんかにこう、拡散していただけると嬉しいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、本日はもう急遽、今日お願いして、今日、出てくれた、本当、ふっかるの、駒崎さん、認定 NPO 法人フローレンスの会長、駒崎弘樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では、以上です。またね。